ます。
はい、そもそもこの愛と敬愛なんていう場合はおそらくどこの教会でも教会でもかつてなかっただろうと思いますが前のところと重なって読んでもらいました、この香油の香りでいっぱいになったというこのヨハネ福音書では特にこういったたった一言がですね非常にこの余韻のある響きを持って言われているわけです。普通に読んだら何でもない。けれども、ヨハネ福音書の中に入っていくと、この一言がとても意味深くなるんですね。前も言っておりましたけど、実はこのイエスを信じるところ、イエスに捧げるところに不思議な香りが立ち込めていくという。それが2000年経っても消えない。ずっといろいろなことを通して、どんなことがあってもその香りですね。ある種の霊的な香りっていうのがずっと広がり続けてきたという、そういう非常に重要な予言的な意味がある隠されているわけですね。普通に初めて読んだ、そんなことは全然思いも知らないことですね。皆さん、あーって読んでいくだけです。でこういうふうに、霊的、論理的ではなくてですね、定義的に、ただ一言が2000年を超えて、またあらゆる世界を超えて広がっていく。そういったことも含んでいる。これは独特のヨハネ福音書の深い表現なんですね。で、これはそういうふうにイエス様の信じてですね、その力を信じて少しなりとも経験すると、様々なものが、神様が作ったものはですね、特に自然のものっていうのは、その美しさ、力っていうものをですね、やっぱ神様に捧げておる。そして捧げつつ人間に証をしている。ということでですね、いつでも私たちはその気持ち、そのように見るならば、自然の美しさというものもですね、これはイエス様の香油の香りがここに立ち込めているというふうに受け取ることができるわけですね。イエス様は完全な愛で、真実、全能であるからこそ、そんなことももちろんできるわけです。でここに特にですね、この今日、愛と敬愛なんて言ったのは、その次のユダ、これちょうど正反対です。このような2000年経っても変わらない霊的な真実、力が語られている、そのすぐ後に並べてですね、ちょうど正反対の人間の心の動きが記されている。ユダがですね、すぐに行った。このマリアのですね、非常に高価な油をこの注ぐ。それはどんなにかイエス様、そしてまた神様への愛と捧げる気持ちがあるかということを全く感じないで、これだけの価格の高いものを貧しい人に売ったらいいじゃないか。いかにもこれは当然のように思える。けど、ふだとこのに付け加えておるわけですね。ユダが言ったのは貧しい人とことを考えたからじゃない。彼は盗む人だと。お金にいつも盗む。でお金が欲しいと。だからそのお金お金と思ってるからこんな風にしか思えなかった。莫大な金、何百万とするようなもの、パッと注ごうとする。では、捧げるっていうことですね。すると、お金を不正にでも盗み取ろうと。すると正反対なわけですが、このように正反対のものが同じところに並べられている。この世界ってのはそういうものだ。ということなんですね。イエス・キリスト神様の光に 減らされたときには、このように計算をしなくなる。神様の光に照らさないと絶えず計算をする。こう言えばあの人はこう返すだろう。こう言えばこうするだろう。これだけ損する、得する。こうしておくか、これだけ後でお返しが来るとか。絶えずある種の計算をする。ところが、本当の愛は計算をしない。この点は神様の愛によって作られた自然の美しさというのは人間の着飾った美しさと全く違うのが分かりますね。人間の着飾った美しさは絶えず計算している。この衣装を着たこう注目してくれるだ、紅白歌合戦とかになんか一度だけ見たことある。なんか上から乗り物乗るという女の人ものすごいでかい、よくもあんなつまらないことをするわと思ったんですね。本当の幼女の遊び事みたいなことを日本人の人はなんで見ないかないかと。まあそういうふうなこと。計算。これだけの家具を建てたら、お金を払ってこれだけの衣装をしたら、これだけの人が、ああ、すごいと感心してくれと計算をしてする。本当の見る目を持って知ってる人は全くこれもう、もう気持ち悪いというような感じですね。なんであのようなことを莫大な金で見てくれたりするんだろうかと。ただ声、神様が与えた声で精一杯歌うだけで人の心ってのは動くわけなんですね。私は子供の時によく三八三千の歌を聞こえてきたけども、本人は見たことはない。けれどもなんかこう見響いた。特にあの古城、工場の月っていうのを言えば背景モデルとして、そこからヒントで作ったということはわかりますが、声だけでですね、あれ、100万枚とか、レコーダー、相当高価だったのに、もう、ものすごく、心に響いたみたいですね。まあ、そういうふうに、この、絶えず、計算でするっていうことは、今日、このコンピューターっていうものが関連しているもの、コンピューター、パーソナルコンピューター、パソコンなんて日本だけですね、そんな、略し方は、テレビジョン、テレは遠くのっていう、ギリシャ語から来てる、ラテン語にもありますが、ビジョンって見るとギリシャ語からビデオ、エイドから来てるんですね。遠くのものを見る。テレビジョンなんだけど、テレビで切ってしまうのは世界日本だけです。まあそういうふうに特別な切り方をしたりしますけれども、まあ、いろんなことが、そういうようにですね、いろいろと非常に、不可解なことで、起こるわけです。計算というと、パソコン、この切り方も日本だけですね。普通は、コンピューターということでそのまま使うんですけども、PC という方で使うわけですね。これもまたそういう計算機なんです。パーソナルコンピューターっていうのはもっとコンピューター計算するという意味だったんですね。最初は計算だけしかできなかった。それが絵から言葉からですね、音からみんな計算できるデータが元になって作られているものだから、急速に発展して、絵でも写真でも動画でもですね、言葉でも何でもできるようになっていった。けれども何でもではないですね。計算できるものに、はっきりと限定されているということ。愛は計算できない。今の時代に非常に大事なことになっている。このユダ特徴はパッと計算する。これだけしたらこれだけまずい人がいっぱい当たるじゃないか。と言って、イエス様の愛の心が計算ができないもの。これは価値がある。計算をはるかに超えたものだと全くわからなかった。そしてそのイエス様に愛を責めることばっかり考えた。これが究極でいくとイエス様を抹殺しよう。こういう愛の元である、愛そのものであるイエス様が邪魔だから、抹殺して捕まえさせて、お金で売り渡そうと。その計算ですね。イエスを売りたらいくらもらえるかな。そんな浅ましいことも考えてしまったというわけです。 もうこれはこの世界っていうのはいろんなことを見たらですね、前に言いましたけども、統一教会の問題に莫大な金が絡んでる。日本でからいっぱい金を巻き上げて、そして韓国の大きな御殿のような家を建てたり、アメリカの大きな韓国人の砦を築いていって、それでアメリカの政治的な支配まで、日本もですね、着々首相から衆議院議長という、まあ、一番国会議員の高い位置にあるような人まで絡め込んで、自民党の要職にある人も次々と絡め込んでいった。で、まあ、そういうふうにしてですね、やっていって金を巻き上げて、そうして彼の力を堅持するようないろんなものを作っていく。お金が深く関わっていた。そうしてても何をしてても、これこそ結び人だったわけですね、統一教会って。安倍首相をさせて、ピストルで作って売ったとかいう人も、億を超える金を巻き上げられた。本来も進学もできたけど、全くできないと。これは実は私自身も前に言ったように、和歌山県室戸って山間部の方まで行って、依頼があって、統一教会に本当に騙された女の学校の先生だった。何時間も何時間もの人、本当に統一教会ここまで変えるのかとですね。家の金まで全部文鮮明に出してしまった。で、夫は非常に勝手ですね、子供の進学のために蓄えた方が勝手に何事かと。いや、これは文鮮明さんは世界の分持ってるんだ。だから捧げたんだと。盗んだんじゃない。平然として、私も多いこと言ったから、あんまりまあ呆れたから、未だに覚えてる。もう何十年も前ですけど。本当にこの盗みですね。まあ、それと似た同じような本質が、この前言った、まあ、繰り返し出てくる。これの先に何が起こるかわからない。ジャニーズというような問題で、もう何十年前か、何百人もの人が、そういう水滴的な暴行。本当に本音は人権侵害だったのに、一部の週刊誌やら一部の記者がそれをはっきり出して裁判でも罪があるとははっきりしたのに、マスコミ、テレビ会社もみんな NHK もみんなそれを黙って隠したままにしてる。何か、ジャニーズの役者をここに出さんだって言ったらすごく儲けが減るんだ。視聴率もぐんと落ちる。そしたら責任があるお金が入ってこない。お金なんですね。お金で脅す。そういうことで何十年も非常にそういった本来逮捕されるようなことをした人が堂々とまかり取って、いろんな演劇界、そうしたものに大河ドラマにもたくさん出て支配しとったんですね。それもお金です、最後。私、自分のジャニーズの役を入れなんだな。そこはもう大損するぞと。それをカレンダーにしたら1億も稼ぐような、すごい、金を稼ぐ。そんな俳優を斡旋するかというと1000億も儲けるというのから。それもこのようにですね、計算なんですね。愛やいものはどうでもいい。その子供ってどんなに傷を受けるか。そこでそういう悪いことをされて、もう生涯ですね、非常にこう精神的に病気になるようになってしまうということです。だからそれが、次言うと、まあまあ病気にならず、そんなことを受けても、きっと我慢して、後のものにも、そんなやめさせると一切話もせんと。ずっと目の前で窃盗や悪いこといじめをしとって、ずっとみんなが黙っておいてた。それも共犯なわけですね。酔っ払いお酒飲む点でも、そばでじっと見とって、実はお酒飲んだのこの日だと。言ったって、あまりも共犯だと言われて同じですよ。そのような一種の犯罪者集団が日本の芸能界を席巻しとったと。これもお金だったんですね。計算。企業新聞社でもみんなテレビ出しても計算をして、これははっきり言った大損だと。ということで、本当のその子供たち、青年たちの愛やいうものを計算のために投げ捨てたということです。そういう意味で、ここにあるですね、イエス様、神様、真理と本当に美しいというお方への愛というものと、計算ということを真っ向から対立するということがわかるわけです。 で、今日まさにこれ、今起こってるわけです。そして、今の主張が、なるぞーっと、ですね、最近になって、安倍首相の頃になって増え出すけど、それまで10年間も、軍事費、防衛費ってずっと減少してきたんですよね。なんそれが一気に安倍首相のとこからいきなりですね、言い出すけど、それをもっと急激に、防衛費を2倍にまでするんだと。金が大きいです。月々で高価なものをですね、買う。何のためか相手を攻撃して、それが使われたら、たくさんの人が殺されるわけです。言い換えたら、そういう軍事的な、いろんなロケットにしても、戦車にしても、使われたら何かの攻撃をするわけで、破壊したり壊したり殺したりするわけですね。で、それだけしたら、これだけの国土が得られると昔だった、そうだった。中国を襲って殺した、こんだけ満州が手に入ると。あわよくば中国全土まで支配が収める。そういう計算から、そのことによって無数の人たちはどれほど苦しいんだか。農家を教えてですね、女を出すと。出さなんだら、って、そこの、とったおじいさんを全部殺してくる。そんなこといっぱい日本もやったわ。そのために残されたどれほどの深い悲しみがあったかなんて、全然、そんだけどんどんやって殺したら、スパイだって殺せるんだ。スパイが潜っとってみてるんだ。という形で、みんなそういう人間的な計算のために、愛というのをついて金具で捨てていく。それは大量な規模でやるのが戦争ですね。たった一人の人の苦しみや悲しみ、一生懸命育てた、農業やった、子供が手伝ってくれてる。その大事な大事な息子も、彼さんの産んだお母さんも平気で殺せって言われる。全然愛というものはない。これが国家と称するものが明治でなさせるっていうのが戦争なわけですから、こういうことの非常な大きな規模での対象ですね。神様、キリストも信じて愛ということに捧げようと。大事なも捧げようというのではなくて、計算のために人が大切にしている愛や人間関係みんな壊していく、滅ぼしていく。そういう大きな問題をですね、国民に秘めているわけです。政治のことっていうのはですね、その薄っぺらいですね、アニメと漫画とかですように、ああ、面白かった、面白いな、政治家かなんて、そういうような軽薄なもととは違うわけなんですね。アニメの2年前だったか、とっても流行った。売り上げがものすごくあったところに、最初の方アニメ館でびっくりして、その内容の大敗ぶりですね、鬼滅の刃とか。最初から一家全滅殺される、こんな場面を変えてて、とにかく見抜くに、もう、それをたくさんの親子で見るって言うんだから、もう、どれてしまったんです。要するに、正義の味方風な内容も入れ込んでおいてですね。しかも、結局どんなにしたら売れるか売れるか、お金の計算でああいうものを作り上げてる。だから派手な破壊とか、ものすごい異常な人がバッと出てくる。ものすごい見ておられない行商のものが出てくる。そんなことをしておいたら、若い人はバッと見るだろうと。まあ、本当にまあ、見にくい計算ですね。神様は、非常に麗しく受け、毎日毎日強い。そういうものを絶える提示してやるわけです。ところが人間というと、ちょっと、本当に正反対の恐ろしい行商とか、そんなものをですね、して人間の悪い感じで引っ張る。実際に引っ張り込まれるから、莫大な収益を得たということらしいですね。それにこの経済の問題、要するにお金の問題と本当のキリストというような愛とは真っ向から対立してずっと今日に至っていて、至るところで見られると。で、私たちはまたキリストを信じると言ってもうっかりすると、この大きな誘惑に引っ張り込まれる。まず神の国を求めようって言うんだね。まずこの人間関係の計算をすると。そうして損が出ないようにしようと。実際のところ、迫害の時代には、このイエス様に捧げるっていう、で、実際にその2000年、香りが立ち込めるような、それは、 わゆる殉教だったんですね。本当に非常な苦しみに遭わされたのに、さらに殺されると。それが捧げたっていう究極的な姿でもあったわけです。だからその殉教者によって、また新しいキリスト人によって生まれるって、その一番大な苦しみのことをして、捧げたその命が香りとなって、キリストの香りとなって伝わっていく、伝わってきたわけです。その最初の模範、あり方をイエス・キリストともご自身が示してくださったわけですね。だからキリストの十字架は、最も苦しい、残酷な、最も良いこと、愛のことをしたのに、みんなから軽蔑に侮辱されて、鞭打たれて、そして最後に大きな釘を打ち付けられて、どのぐらい痛く苦しかったかと、想像ができないですけど、そういう全部を安楽も、みんな捧げられたと。だから十字架から永遠の香りがずっと続いてきた。ですね。こういうふうに、悪があるから香りがないんだな。悪のただ中でそういう香りが立ち込むように、はるかの昔からそうなっているわけです。だからこそ、聖書、最初で、創世記の闇が立ち込むと真っ暗闇です。で、混沌という、本来は混沌ではなくて、全くの空虚と荒廃した状態を意味する、豆腐か暴風という言葉ですね。エンピティとかボイド、ほとんどの役目をしています。ケイオス、本当にほんの一部です。何十読んでもあって。本来には本当ではないからです。今は政治混乱、混沌です。どこでも混沌って、どこ行くかわからない。だから、全く何にもないっていう状態だったんですね。そこに真っ暗闇でしかも何もない。そこに光あれと言って、しかも神からの風は吹いていた。一番大事なものがあったというか、真っ暗闇の中に。全くの虚しさの中に、最初からそのようにですね、光は暗闇の中で輝いているように、ここも並べてある。どんな暗闇、イエスもね、本当の愛の方をすらお金で売り渡そうと計画して計算してする。それがあったからイエス様のその解決から消えるんではないんです。消えたと思っても不思議と続いていく、ずっと香りが、これがこの世の本当の姿なんだ。そういった最終的に闇は、神様の定めた時に最終的に全てが闇、汚れるような決着をつけられるということなんです。で、こういうようなことはですね、この捧げるという精神、これは人間以上のものに対して言うんですね、捧げる。献金というか、お金を神様に捧げると。で、命の水にしても、ずっと以前から、教育のお金を出してくださいというふうなお願いをしたことは一度もない、50年。それは本当に自発的に神様に捧げて、それを仮にその友さんなり、時はその友さん、私に託してくださっているわけで、神様に捧げたというわけですね。それだから献金ということです。で、その一番の、創世記にもありますね。一番大事なものを神様は捧げなさいと。神様は言ったから、と思ったけど捧げって言ったという。それはどういう記事だったかということです。これは創世記の22章にある有名な記事ですね。創世記の22章神はアブラハムを試された。神がまずアブラハムよと呼びかけたら、はい、 神を呼びたらパッと答える。耳を塞いだったら聞こえない。でも絶えず耳を澄ましておったという感じがこういうところにも現れているわけです。学校でもですね、誰それって読んでもですね、他のもの雑談してたら、そういう周りのもの、お前読んだぞって言われそうだって言われて、何とか、そんなんがよくあるように、私たちも他のことを一生懸命対話になってると、神様を呼びかけやって、誰するよと、誰するよと。個人的に呼びかけても聞こえないんですね。この世の声や自分の人間的な仕事のために一生懸命になってると、神様を誰するよと呼びかけても、すぐに、はい、答えられない。何でもないようなところでも、日頃の生活のどこに心があるか。この点で、サムエルは子供の時、夜中にですね、寝とったら、サムエルよ、夜行こうと。パッと飛び降りた。猫。神様は目に見えない方を呼んでる子は経験もないから、祭司が呼びなんだろう。と言っていたら、私呼んでないと。帰って寝なさい。と言ってまた寝たら、また呼ぶかった。そんなことがあった。これは神様だ。まあ、こういうふうに、アブラハムと呼びかけた代わりに、はいと答えたと何にも意味なく感じて読むではなくて、私たちも絶えず、寝てる時でも、祈りの時でも、あるいは自然の中歩いてる時でも、仕事中でも、旧約聖書のすがすが仕事中にでもですね、ギデオンが海を売っていた、そのギデオンに、はっ、聞いた。仕事中に呼びかける。ダビデも羊を飼っている仕事中に呼び出されてきたということなんですね。モーセもまさに羊飼っていたから、神様が直接モーセ。ダビデは間接的ではあったわけですけど、やはり仕事中に、サムエルが呼んでいるということで、そことに、帰っていったら、王に、やる道がそこで知らされたわけですが、ここで、あなたの愛する一人子のイサクを連れて、モリアの地に行けと。私が命じる山に一組登って、焼き尽くす、ここで捧げ物としてと。一番大事な、やっと生まれた一人子を捧げよと。もう他にないわけです。これでアブラハムはどんなに驚いたか。老年になるまで生まれなかったも神様が、あれ、見つかりが来て、あなた方は子供生まれるぞと。そんなバカなこと、もう年寄って、もう次のものなくなってますとか言って、奥さんも言って、母と洗った。ところがですね、これが本当に、生まれた。それがこの、まあ、息子だったわけですね。それやっと生まれた神様が触れたはずの息子を焼き尽くす捧げ物を完全に焼いても全て捧げる。ここに、ここがですね、はっきりと初めてこの、こういった捧げるっていうことの重要性を聖書で初めてはっきり書いてあるところですね。だけど、アブラハムはですね、非常に疑問で不思議で、すぐに、どうしてそんな神様をくださったんでしょう。なんでそんなことを捧げてしまわないかんのですか。焼き潰すんですか。数々の謎があったけども、この三節。次の、朝早くっていうのは、旧約聖書しばしば、まあ、新約聖書でも、イエス様が葬られたと。朝早く、また暗いうちに、手掛けたっていう、その真剣さ、熱心さを表すこととして、しばしば出てくるわけです。朝早くアブラハムは、ロバに蔵を置いて、捧げ物に用いる滝に行って、連れて行った。三日目になったと、ずいぶん遠いわけですね。一日経って40キロ近く、あるいは30キロ歩けるわけですから、100キロ超えるような 遠いとこまで。これもですね、昔は全部歩くんだけど、100キロの道のね歩くやりとちょっと考えられないですね。しかも砂漠地帯でお店もなんもない。途中でも嫌なんで、こんなに行かないかんのか、砂漠地帯を。なんで息子をこんなじゃないか。いろいろ疑惑を次々浮かんできてですね、もう帰ろうかなと思ったかもしれないです。わざわざ神様の遠く行けと言った。ここに神様がなさることはもう訳がわからん。近くでいいじゃないかと。どうして神様こんなわざわざ遠くに行く必要あるんだろうかとかですね。で、はるかに3日目に行ってやっと遠くに見えたと。それで、ほんの春は、はるか手前から、お次の者たちを、若者を置いといて待ってると。で、怒らせて、はるか遠くっていうんだから、まだ相当歩かないかんですよね。これは、捧げるんだから、特別なんだから、関係ない人は、必要ないということで言ったんですよね。で、焚き火を持って、世話して、で、滅びための、殺すための刃物まで。二人作が、火と焚き火はあるけど、肝心の捧げ物どこにあるのかと。子羊ですね。子羊をきっと備えてくださるやいうこと、最後の最後まで、アブラハムは信じてやった。というのが目的ですね。まあ、信仰って目に見えることで本当に判断しないってこういうところでもよくわかるわけです。たとえ目の前にどんなに反するようなことが起こっても、あくまで信じるということに、ロープに、別にぶら下がっているように。そして、いさことって、いよいよ刃物って殺そうといたっていうのから、ちょっと信じがたいのですね、自分の殺人になるじゃないか。はるかの大昔で、日本でもはるかじゃなくて、江戸時代でも、ちなみに洪水が起きて知らない川には穴を掘って、生きた人間を埋め込んだと。そういうことは、あちらこちらのところで言われているわけです。そして、殺そうとした時に、天から火の水がアブラハム。ここでも入った。手を下すなと。言って、ここで、あなたが神を恐れるものでか、今分かったとまで言われた。それまでずっとアブラハムは神様に従って聞いてきた。結局こういうことですね。本当に分かるというのは、その人が何を捧げようとしているか。自分がいらないものを捧げる。で、これ捧げるならん。本当に大切なものを神様に捧げると。どれほどその精神を持っているかっていうことは、こういう時に初めて分かったということです。これは私たち、あるいははるかの後の世代にみんなですね、神様に捧げるっていうのはどういうことなのかと。極限的に最も高い段階のことはこういうことなんです。一番大切なもの。神様をくださったものは全部取ってしまうだと。それでも捧げる。この製品を余分持っていたわけですね。だから財産も息子もみんな取られてしまったのに、神が与えて、神が取られるんだということで、もう神様に捧げてしまったんだと。これは非常に高いレベルのことですよね。自分の家が焼けても、息子たち死んでも、なんで神様おるのか、と思うはずです。横田さんという、北朝鮮に拉致された佐紀江さん、私は徳島新聞とってないか全く分からんけど、どっかの時たまたま島 の, 口の病院に行ったら、そこの待合室でたまたま徳島新聞が置いてあったんですね。そこの男の人も老人ですけど、珍しくに総科学会の新聞を置いてあるんで、私が、そこの別の女に、ここの医者って総科学会なんですか？って 聞いたら、そのこと尋ねる人いなかったらしいです。え、そうですよ。ちょっと驚いたことありますが、個人病院に総科学科の新聞を置いてあるのは初めてと思うんだから、それと徳島新聞にちょっとちらっと見ただけなんで、そこに横田早紀江さんのことが載ってたですね。そしたら、一般の新聞が珍しくキリスト教のことかに詳しくちゃんと載せてあった。これ今までは私と聞いて言ったけど、毎日新聞で他の新聞で全くそんな、クリスチャンだということは一応書いてあったもん。ほとんどこの以上のことは書いてない。まあ、徳島出身だったかな。徳島と関わってるから載せたんですけど、で旦那さんはですね、ずーっと神様いるものかと。俺外れないと。ずっと信じなかったと。神様もおるんだったら、とっくに取り返してくれたらあれだと。神様いないと理由はそれだけだったみたいですね、ずっと。ところが、EUC が近くなった時に、やっと、まあ、神様を信じて、でそれから新聞記者の記事だったから、もういよいよ神しか頼むのがないから、最後に神に頼ったんだ。とか書いてあったことがありますね。まあ、そういう一般の人が信じないと、その単純な、神様言うとこみんな聞いてくれないと、あの悪人殺してください、好かな人殺してください。ちょっとみんな本音になるのかと。あの子もうるさいから、あの子潰してください。考えたらすぐにわかりますよね。何でもかんだ思うことをすぐに聞くような神様。世の中めちゃくちゃになって滅んでしまいます、たちまち。そんなことちょっと考えたらわかるわけです。けれども、信じなくて何十年と人生生きてきた人であっても、そんな単純な子供でも知ってみたらわかるような理由を受け付けんで、神の言うはずがない。という理由にしてしまうわけです。それ今言ったように反論する人もいない。ですね。私はずっと前に最後の学校、盲学校、老学校に行ったから、養護学校、最後にわずかの期間、2年間ですけど、希望していったところの生徒、小学校部初めて、まあ、老学校の方ですけども、担当して、そこに非常に知的の高いこと、ほとんどあんまり計算もできない。一緒の部屋たった5人ある。私は仕方のわけですよ。このどんどんどんどん進んでて。で、その子が、ちょっと一学期分から進まんのに、そのできる回全部進んでしまう。というぐらい、すごくレベルが違う状態だったわけですけども、まあ、そういった別の高校でもですね、数学が難しい人は、別に土曜日、休みの放課後に集めて、来てたわけです。まあ、そういったら確かにだんだん、彼らができることを提供してやりますと、できるようになっていくから、人によく言うことを聞くようになった。ですね。まあ、夜間でもそういったことをしたことで、生徒は非常におとなしくなっていたということがありますが、そういう子供、非常に里子だったから、私が時折その子供たちも福音のことをと思って、算数やの理科を教えてたけど、時折聖書にはそんなのがあるよと言って、求めをすれば与えられんと。こういうことあるよって言った。で、その子入ってたわけ。先生、そのことは嘘です。私が今祈りました。神様動かないんですね。小学校じゃないですか。祈ったけど与えられません。そんなこと嘘です。とか言ってですね、パッと立ち上がらないように手上げていったわけです。で、そういうふうに率直な人は、まあ、帰って案外分かっていいということありますね。だまってですね、何も言わないと帰って難しいわけですけども。で、それは私はその、あれらに説明を真似るんですね。神様はもう自分の学生って見通されるんだからね。今は聞かない。これいっぱい障害を持って病気にかけて事故いっぱいあるだろうと。みんな聞かれてないように見えるけど、実はその後、10年も20年、場合によっては何十年もとか分かる人もいっぱいおるんだよとか言ってですね。まだその子は十分分かるようになったけれども、でも、その、私が数学をしたらずっとよく丸めに、励んでおったわけですけども、まあ、そういうふうに、ごく簡単に神様いないっていうことですね。祈ったの聞いてくれないじゃないか。どこにおるのか。あんだけ戦争があるじゃないか。そもそもこの、キリスト教信仰っていうのは、最も愛のこと信じたのが残虐に殺された。 そういうとこから生まれたんだから、もし神様が簡単にするんだったら、大事にしてですよ。精進して健康を備えて仲間いっぱい作って、ほんで死んだら。そんなような子供じみたような想像になってしまうわけ。だからイエス・キリストがああいう苦しい目にあってですね、殺されて、それで復活して蘇った。だから、あなたもそうなんですね。どんな苦しいことがあろうかなんか、それを超えてキリストの真理っていうのが広がっていくわけなんです。で、支えられる人も多くわけです。まあ、そういうことで、このこともですね、今日のことも。ずっと信仰生活続いていたけど、大事な時に、神様にその人なりの決断で何を捧げようとするのかと、神様に。で、あなたは自分の一人、たった一人の息子ですが、私に捧げることを惜しまなかった。それで今、神を本当に恐れるものである方、分かったと言ってですね、この十字、御使いが言ったんです。このことは人間関係でもそうですよね。苦しい時になったら見捨てる人。いや、本当に信用ない。これはもう誰でも知ってる。先進があっても。本当に助けが必要な時になって見捨てるって言う人、大方なんですね。羽振りが言う時に有名になったら、わーっと寄ってくる。あのスポーツなんか見てわかる。優勝を貯めてわーっと寄ってくるけど、次の人に不審で生まれるけど、パッと引くわけですね。で、見下すと。そういうふうに、まあ、イエス様がどうして全世界で信じる人が絶えないか、本当に苦しい時に助けてくれた、そういう経験を与えられたからですね。それがない人は、何か苦しい時があったら、祈りも捧げないで去っていくということです。で、このことから、非常に有名な言葉、14節があるわけです。アブラハムは、その場所をヤハウェイルエ。ヤハウェイっていうのは今のユダヤ人たちも、アドーナイ、普通の主という言葉があるんですね。そのことにアドーナイエレ。で、マイキャフによってはそのアドーナイエレ。工学でそういうふうに訳してありますかね。アドーナイルエ、アドーナイエレ。言語はヤハウェイと書いてある。で、本来はヤハウェイルエ。主は備えたもの。アドナイエレって言葉を聞いたのは、ロスイダーだったけど、そういう説明は全くなかったから、ほんでまんまで覚えたわけですね。アドナイで、なんでかわかんないんで、主は備えてくださるって意味ないわけです。これ本当にそうだ。主の山。主がおると死んだらどこでも主の山。そこではですね、不思議な備えがあるんだと。これもそのように非常に苦しみ、痛い目をして、そしてやっと本当に分かる。小説を読んで、あるいは数学の本って、あ、これもうちの方でマスターした。もう終わった。英語もこんだけの簡単語が終わった。マスターした。そんなんで全然違うんですね。この一言はマスター用で絶対にできない。まあ、読むでもそうだった。非常に苦しいこと、みんな奪われた。でも、なおかつ神を伝えるべきだ。尊重と。奥さんが呪ったのに。そんなことで神に述べて死んでしまう人まで奥さんから罵られたのに言った。けれども本当に苦しみを取ってきたら、どうして生まれたのかと。もう死んどったらよかったと。から、ある大きな山を乗り切ってですね、本当にこれは神様の備えであるという確信を得たとしても、さらに苦しいことが起こると、また多く揺さぶられるわけですね。でもそういう揺さぶりやっても、なおかつこのように、蜘蛛の糸のようにですね、必死でその神様の垂らさる信仰の糸にぶら下がっている、つながっておったら、またこのように確信が与えられる。ということです。まあ、こういうふうに、私たちとして、こんなような最高度の捧げ物っていうのは、すぐに誰でもできない。誰でもできる道もあるわけです。この信仰の道っていうのは、厳しい高い道っては、そう高い道があって、本当に高い高い見上げるような、こんなことまであの殉教者の人たちですね。けど、誰でもいつでもどこでもできるこの大事なものをしかも捧げる道がある。これが祈りを捧げるということなんですね。感謝を捧げる。何かあったら苦しいことあっても、良いことあっても、 いつも喜べ、感謝せ、誰に感謝、神様に感謝を捧げようと、きっと良いことが起こるに違いない。苦しいことがあっても。そういうふうに苦しいことがあっても、良いことがあって、あ、これ本当に良かったと神様、感謝しますと。で、他の良いことが与えられてない方々にも良いことがありますようにと、祈りをまた捧げることができると。そういうことで、神様本当にですね、ようにこの誰にでも一番大事なことができるようなこの捧げの道ってちゃんと備えられてあると。こういう神様のなさり方も本当に不思議な驚くべきことです。他のことはですね、特別な質ができないわけです。すぐにわかるようにですね、スポーツで一番になるとか、成績で一番になるとか、会社で一番になるとか、有名な会社を創業するだとか、そんなことはほとんどの人はできない。何でもそうですね。あの仕事でもそうです。ずっと50年やってきました。突然事故で手が折れた、足が折れた。これ突然できなくなる。それが手が折れない足も、これは神様の恵みだ。そして感謝を捧げるということができるということですね。そういう意味でですね、どんな人でも感謝、あるいは祈り、そしてできてない場合でどうか神様、御国を期待してください。私の心にも、他の人のところにも、っていう意味では、その祈りを捧げる。捧げるもの何もないですと。良いことしたこともありませんとか、愛ありませんと。私は講演会、私は大阪のある会のプログラムってびっくり、内容ちょっと。私、愛も何もありません。みんなの前で。私、愛は本当に何もありません。そんな分かって、言われてるのって分かってるわけです。人間は愛はないってこと。じゃあなんでみんなの言うようなことを私は思ったことありますが、愛がないからこそ信仰を持って愛をくださいって祈るわけですよね。聖霊様くださいと。でそういうことでですね、そのことを言わなかったら、聖霊様くださいと祈ったら与えられる、でもあるということをそうだと言わない。ただ自分は本当に何もないんです。愛も本当に振り返っても何もないですとか言って、こんなんで終わってしまったら意味がないわけですよね。まあ、とにかくそういうことで、どんな人にでも、何歳になっても、大きな罪を犯しても、犯さなくても、ただ一人ぼっちであっても、これは囚われて、獄に掘り込まれた人は、本当に一人ぼっちになるわね。会うこともできない。まあ、狂いも狂いもしまい、窓に宝があるとか。非常な拷問。その時でも必死になって神様に祈りを捧げる。まあ、そういうようなことですので、毎日の生活でも、今、何百万という人が、一億という人が、自分の家から追われて、あるいはすごい殺を殺されて、持つものをほとんど持たないまま逃げていって、逃げていってどうするのかと。行った先で何もなかったら死んでしまうわけです。それでも家でおったらいつ襲いかかるかわからんとか言ってですね、逃げていかったら得ない人もたくさんおるわけです。そういったこと、普通の NHK ニュースではないけど、朝の10時だったかに、今のところ数ヶ月ちょっとテレビが故障様になってるか映らないけども、世界の有名な放送局からの、あれをまとめてする貴重な番組がありますね。それは非常に貴重な番組で私は録画してあったわけですね。今言ったようなこと、各地の放送局、アルジャジーラとかスペインの放送局、ドイツのオブジェクトデフとか、各地の放送局のようなもの、そのままの形で出すわけですね。ですから、日本の NHK は、こんなはちょっときつすぎる、こんなはちょっとな、とかいうふうな、いっぱい NHK の側で、きったりどなかしてしまうような、民間放送局、こんな見たら、スポンサーがつかないぞ。こんな苦しい場面は、やめとけと。そういうふうにいっぱい切り刻まれたんじゃなくて、直接、外国のテレビ放送、どういうふうに言ってる。で、特派員が日本では決して行かないような危険なところに行ってる。その録画とか。それを見ると、その難民の、苦しい状態の人が本当によくわかるわけですね。いかにこの日本は今安全かと。ですから、こ こういうことも普通に生活している中で一つ一つが、まあブラジルなんかでもこんな危険と思われて、信号で昼日なんか止めさされて奪われたと。そんな人さえ、そんなことも起こるから、日本に来て学校の人が夜にでもですね、皇居の周りを夜だのに女の人マラソンして、びっくりしたと。こんな俺らの国で女の人が夜にこんなマラソンするのは考えられないと言ったと。でも日本だとマラソンのないですよね、襲われたりする。だから小松島に時々夜でもマラソンしてる人、女性が見かけますけども。そういうこともですね、そういうところの苦しい状況を思ったら、安全に歩けるということも、これは大きな感謝であって、完全な祈りを捧げることもできるし、自然の非常に徳島では特に豊かなから、東京のビル街のところでは本当に見えない、金星とか木星の美しい輝きなんかもですね、見るものに、いろんなことに、ビルを見ても、ああ、こういうところじゃなくて、私は与えられてると、当たり前だな。ビルの中におる人、おる人で信仰あったら、その閉塞された中であっても、主にある平安を与え、しっかりもらうことができるわけですね。牢獄の中から耐えることができる力、与えるぐらいだから。そういうふうに、この、今日のところでですね、モデルになっているのが、非常に貴重なものを捧げる、アブラハムのことと共通しているわけです。もう変えがたいものを捧げる。そこに大きな祝福があって、それが変わるとなり、また他の人にも伝わっていくと。私たちのところに伝わってきたのは、歴史の中でたくさんの人たちがそのような捧げ物をしてきたからです。そういうことを思って、この聖書の日々を絶えず語り返りたいと願うところです。はい、終わりです。